はい、お昼はですね、新人欠場とは一体どういう身になることなのかと、新業とはどういう身になることなのかということについてお話をしたいと思いますね。はい、まずですね、新業という言葉の意味から説明をしていくことが大事ですね。新業とはですね、この字は業と読みます。この字はね、新業のこの楽と読まずに新業、業と読みますね。で、この楽と読むときと、業と読むときと意味が違ってきます。ここがポイントね。楽と読むときはいわゆる幸せとかね、そういう意味として使いますね。それに対し行という読むときはですね、これは望むとか憧れるとかですね、そうなりたいと思うとかね、そういう意味として使います。だから信行っていうのは、信じてそうなりたいと思うっていうことです。こういうことです。そうなりたいと思う、そうなりたいと信じると、こういうのを信行という意味になります。いいですかね。そこでどういうふうになりたいのか、どういう感情なのか、そこがポイントなんですね。どういう感情を指して信行というのか、ね、これは信行というのは感情的なものです。感情的にこういうふうになりたいと思う心ですね。それは一体どういう心なのかということについて親鸞聖人はですね、こういうことだと教えられています。そこが、教行信書でいうと、教行信書の信巻門という和っていうね、これは松の方ですね。352ページ。門というは、
衆生仏願の本気、
仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし。
これを門という。
ここでポイントなのは、質問していいですか。仏願の正気本末って何？
その阿弥陀仏の本願は、誰のために建てられたのか。
仏願の正気本末って何？仏願の正気本末って具体的にどこを指してる？仏願の正気本末というのは、はい、具体的にどこの部分を指すんですか？それがわからないと、それに対して疑心がなくなる。疑心がなくなるってことは、信行、行の字が使われているので、この言葉を聞いて、 ああ私もそうなりたいと思うってことでしょ、疑いなく。だからどこを指してるかってことですね。十八眼じゃないんですよ。そうなんです。仏眼の正気本末ってどこなんですか。まず意味は、仏眼の正気っていうのは
なぜ本願が建てられたのか、
うん、阿弥陀仏の本願がどうして建てられたのかということですよね。その部分を元から末にかけて聞いてですね、疑いの心がなくなったことを門というんでしょ。でそこでポイントは、仏眼の正気本末ってどこ。大無量寿経のどこ。上巻のどこ。上巻のどこ。上巻のどこ。仏眼の正気本末って具体的にどこを指しているかがポイントですね。だからここがね、いわゆるはっきりしていないから誤解が起きるんです。仏眼の正気とは一体どこかってことです。いいですか。仏眼の本末じゃないんですよ、ここがポイントね。仏眼の本末なら阿弥陀仏の本願を1願から48願まで全部聞いて疑心あることなしと、こうなるわけね。まず仏眼の本末なのね。仏眼の本末なら阿弥陀仏の本願を1願から48願まで聞いて、あそれに疑いがなくなったことをね、疑いがなくなったということは、ああ私はそうなりたいと、信行ですからね、そうなりたいという心が起きてね、仏眼の本末を聞いたと、こういうことですよね。だけど仏眼の正気ということは阿弥陀仏の本願の前に書いてあることなんですね。ここがポイント。どんな菩薩もですね、願を持ってるんです。願を持っているのはね、その願を起こすためのいきさつがあるからなんです。ここがポイントですね。こういういきさつがあって願を起こす。この正気っていうのは阿弥陀仏、まあ法蔵菩薩と言われていた方がですね、その本願をどうして建てられたのかという核心部分の内容なんですね。それを聞いて、今からお話をしますけど、聞いて疑心がなくなれば、私もそうなりたいと思うならね、それは信行ですよ。そこに疑い、その心が決して崩れなかったら、あることがなくなったらね、それが信行です。今から話をすることに対して疑いが完全に晴れたら信行ですから、いいですか。その具体的な内容というのは、当然阿弥陀仏の本願の前、そして具体的な場所にで言うとですね、大無量寿経で言ったら18ページの左から2行目からですね、23ページの左から 1,2,3,4,5 行目までですね、ここまでの内容が具体的に正気本末になります。つまり阿弥陀仏の本願を建てられた言われ に当たるところで、それを聞いて元から末に聞いてですね、疑心がなくなったことをね、信行と言います。いいですか。だから皆さんが目指すべき心はこういう心なんですよと。でここは何が書かれているかというと、いいですかね、石材王仏を見た宝蔵菩薩が、私も石材王仏のようになりたいとこう思った、その気持ちを書かれてます。いいですか。もう一度言いますよ。宝蔵菩薩が石材王仏を見てですね、そして私も石材王仏のようになりたいとそう思った心がですね、書かれてるんです。で言葉を変えると、信心欠如した時に阿弥陀仏の姿を見て私が思う心、私が起きる心、それがこの宝蔵菩薩の心と同じってことなんです。だから信行とは何かということがここで書かれてます。だから宝蔵菩薩の心なんだけどね、その宝蔵菩薩と同じ心が皆さんの心に起きるんです。そんなバカだとね、そんなバカだと思うかもしれませんが起きるんですね。全知識の仰せなりともなるまじき何度思うは大いなる浅ましきことなりならざることなりとも仰せならばなるべきと存ずれしとね。さては凡夫の身がね、仏に生まれることを思えばね、できないということがあるべきかとね、全知識の仰せなりともなるまじき、そんな心起きるはずないとそう思うことは浅ましきことだね。これ起きるっていう話なんですから、起きます。いいですか。そんなバカなという心が起きるんです。いや、起きるから浄土へ行けるんですね。起きる、起きるというのはその起きない私に起きる、ね、埋まるべからざるものを生まれさせたればこそってね、埋まるべからざるものっていうのね、こんな心絶対起きないようなものなんです。でも生まれさせたればこそっていうのはね、今から話す心が起きるんです、起きるんですね、起きます。だから浄土行けるんです。埋まるべからざるものでありながら私にこんな心が起きる、こんな心が起きないものを気の人心って言うんです。埋まるべからざるもの、こんな今から言う心は逆立ちしても起きないと知らされたのが気の人心だけど、そんな私に今から言う心が起きるんです。それが法の人心で、気の人心と法の人心二つが立つから二種人心となる。つまり今から話すことを知らないで二種人心が立つってことはね、ありえないわけなんです。いや、偶然一致する場合もありますけどね、偶然一致する場合もありますが、今から言う心がですね、無常菩提心と言われる心なんですね。ね、無常菩提心と言われる心で、教行信書新刊の末ですね、 ここにですね354ページですね、354ページの右から2行目に、かの安楽浄土に焦然と願ずる者は必ず無上菩提心を起こすなりと。これが無上菩提心と言われる心です。今から話をすることがね。でその心が起きたことを心行って言うんですよ、ね、この無上菩提心が起きたことを心行と言います。必ずです。必ずってことはこの心が起きてないのに、浄土に行くことはありえません。でそんな心起きるんですかっていうと、このあとね一行後に是心差仏っていうね、このという心はっていうのね、その一行後に是心差仏というは、いう心は心よく差仏するなりですね。是心是仏というは心の他に仏増しまさずとなりと。難しいね、何言ってるか分かんないですね。その後に例えが書いてありますから、例えるならば火は木より入れて火、木を離れることを得ず、木を離れざるをもっての家に、すなわちよく木を焼く、木火のために焼かれて木すなわち火となるがごとしと、こういうふうに書いてあって、埋まるべからざるものというのはここでは木に例えられています、ね、そして生まれさせるというのは火に例えられているんですね。だから埋まるべからざるものである私の心に生まれさせるという火が燃え移るわけ、燃え移るから私の心に今から言う心が起きるんです。こういうことです。これを心行というんですね。心行というわけです。心行っていうのは木である私の心に火が燃え移って無上菩提心の心が起きたことを心行というわけ。そこでどんな心かということを今から、説明させていただきたいと思いますね。ここまでいいですか？ここまでですか？で、そこについての内容は18ページにありますので、18ページの左から2行目いいですか？こんな心が起きるんだと思って、いてくださいね。そんなバカな、いや起きるんです、そんなバカな、起きるんです、起きると疑いが晴れたことをね信用って言いますから、時に国王増し増し、これ法蔵菩薩のことですが、この法蔵菩薩の心が私の心だと思って聞いてみてください。法蔵菩薩の心が私の心だと思って聞いてください。時に国王増し増し、国王というのね、これはですね、誰しも自分の心の中ではですね国王だと思っているんです。国王っていうのは自分で法律を作りますね。昔だったらね男が国王ですわね、一国一城の主、自分の家の中ではね自分が法律、自分が法律を作る立場、国王ですね。奥さんがその国王のね、指示に従っている人と住民と、まあ今は逆ですけどね、奥さんが国王ね、旦那さんが召使い、奥さんが法律を決める、こうしなさい、はい足出せ、はいはい、ゴミを出して出して、はいね、国王女王ね、誰しも国王になりたいと思う。自分で法律を作ってね、そして、自由自在に人をこう動かしたいと思っている。だけど法蔵菩薩はその仏法を聞いてね、仏の説法を聞きて心に越意を抱き、すなわち無上昇進の心、無上昇進の心が心行ね、無上菩提心ね、 で、その心についてこの後説明するわけ。私の起きた無常菩提心で何かという説明がこの後書いてあるわけ ね。で、無常昇進の心を起こし国を捨てたわけ。無常昇進の無常菩提心を起こすと国を捨てる。つまり自分がトップに立とう、上に立とう、人をこう自由に動かそうという心を捨ててですね、行じて社門となり、社門というのは仏法を求めていくものになってですね、でその後摂地大王仏のもとにやってきてですね、摂地大王仏に対して私の起こしたこの信仰の心について話をしたわけ。いいですか。だからこれが信仰の流れ、この後の内容だね。つまり仏の説法、仏法を聞いて法蔵菩薩がその無常昇進道を起こした、無常菩提心を起こした、それは信仰の心であった。だから信仰の心になって無常菩提心を起こして、その内容について今から摂地大王仏のもとで信仰について明らかにしますと言ったわけ。こういうことです。信仰について、つまり信仰とはこういう心ですよっていうことを明らかにされた。その自分の気持ちをね、明らかにしたですね。これは法蔵菩薩が摂地大王仏を見て、ということは私たちが阿弥陀仏を見てね、光源義義として偉人極まりなく、光源義義っていうのがね、お顔がキラキラと輝いているってことですね。お顔がキラキラと輝いている、わかりますか。どんな時の顔がっていうことですよ。これはですね、人々を幸せにしようと努力している時の顔ですね。例えば旦那さんがね、この無常菩提心起きたね、で奥さんからね、ゴミを出していらっしゃいって言ったら、はい行ってきます、この顔がキラキラと輝いてるんですよね。風呂掃除お願い、はい、この顔がキラキラ輝いてる。いいですか。つまり人を幸せにしようと努力している時の顔がキラキラ輝いてる。みんなの分までね、食器を洗ってるその顔がキラキラ輝いてる。決して説法している時の顔じゃないですからね。伏せをしている時の顔、例えば何ですかね、介護の仕事をしている時の顔がね、キラキラと輝いて、不満たらたんじゃないよキラキラと輝いてる。そこに感動したんだよ、法蔵菩薩は。摂地大王仏の姿を見てね、人を幸せにするために人の嫌がるようなところ、そういうところで本当にこう喜び喜びやっている摂地大王仏の姿を見て、法蔵菩薩は感動したんだよ。キラキラ輝いてるというのは、そういう時の顔がね、キラキラ輝いてるわけ。介護でね、おじいちゃんおばあちゃんを相手にこうやってよくらっしゃってやってる顔がね、キラキラ輝いてるの。それを見て、うわすごい、私も介護やりたいっていうような感じ、ね、子育てしてね、大変な状態でこう頑張ってる姿がキラキラ輝いてる。それを見た法蔵菩薩が、うわこの子育てしたいと、こういう心ね。いや、伏せをしている時の姿がキラキラと輝いて、偉人極まりなくね、オーラが走っている、うわすごいと、もうそれに感動したってことです。で、この後、核のごときの延命、共に等しきものはなしと。これはですね、何を指しているのかというと、摂地大王仏が今なそうとしていること、果たそうとしていることはってことですね。もう大変素晴らしい。それは、日月、マニシュ公の遠用も皆ことごとく恩平して、なおし樹木のごとしっていうことはね、 太陽も月もまた宝石の光さえも皆ことごとく光を失って、炭のようになってしまう。まあこれはどういうことかというとね、これはその阿弥陀仏に救われる信仰になるっていうことはね、その尊い使命をいただくようなもの、この命の架け場所を知るようなものなんです。その自分が果たそうとする目的、果たそうとするものの素晴らしさ、大きさを思うとね、今まで自分が思い描いていた夢なんかね、目標としていたことなんか、もう光を失ってしまうということです。世界一の大金持ちになる、そんなことよりももっともっと素晴らしいこと、世界中の宝石をかき集める、そんなことよりももっともっと素晴らしいことですね。今からその仏法を求めていく、信仰となってね、そして仏道を求めていくっていうことがね、それはこの世のどんな目標よりももっと素晴らしいものであり、もっと果てしないものなんですね。そう、これはですね、その2600年前のお釈迦様が目指した目標でもあり、そして過去の禅師式方が目指した目標でもあり、そして親鸞聖人が目指した目標でもある。それと同じ目標を私も受け持ったってことです。信仰の身になるっていうことはね、そういう果てしない、目標をですね、そして過去の仏法者、まあ禅師式方が思い描いてきた目標と同じ目標を自分もいただくってことなんです。その目標と比べたならば、今まで自分が思い描いてきた目標というのは光を失ってしまう、炭のようなものになってしまうってことですね。だからそういう果てしない目標をいただくというのが信仰という世界ですね。そして如来の要言はってね、そのお顔はってことですね、世に超えて共柄なしと、非常にもうね素晴らしい。顔っていうのはね、これは何を指しているかというと、顔というのはその人の歴史を指しますね。顔が素晴らしいっていうのは綺麗だっていうことじゃなくてね、その人の送ってきた人生が素晴らしいっていうことですね。人生ね、人間をね、40となるとね、自分の顔に責任を持てと、こういうふうによく言われますけどね、その人の顔はその人の人生を物語っています。幸せな人生を送っている人は幸せな顔をしているんですね。不幸な人生を送っている人は不幸な顔をしている。だから摂大王仏の顔を見てね、宝蔵菩薩はあんな顔になりたいって思ったんです。あんな顔になりたいっていうことはね、あんな人生を送りたい、こんな素晴らしい人生を送りたいってことですね。だから摂大王仏様のお顔はね、もうこの世に同じ顔はありませんと、ということは同じその人生はない、この世でそのね一番素晴らしい人生を送ることができると、そう宝蔵菩薩は思った、その顔を見てね。で、小学の第四は響き十方に流る、ね、小学の第四っていうのは、これは摂大王仏がってことですね、全ての人を救いたいと思っているってことです。響き十方に流るってことはね、全ての人を救おうと全力を尽くしている、ここがポイントですね。そのなんていうんですかね、仏様の素晴らしさっていうのはね、国土の広さで決まります。国土の広さっていうのは光明の大きさによって決まるんですね。 例えば国土が狭い人とはどんな人かって言ったら、菩薩の時に目の前の一人だけを救うと言って願を立ててね、その願が成就して目の前の人が幸せになったならば、国土は一人だけですね。いや、やっぱり一人じゃちょっとこれはダメでしょうということで、よし、じゃあね、このその目の前の人ともう一人、二人と、ね、その二人を幸せにしてあげましょうと、こういうふうに言ったらね、国土は二人、三人だったら国土は三人、四人だったら国土は四人です。じゃあ国土がね、最も大きくなるってことは、そうですね、全ての人を救うってことですね。ということは、全ての人を救うっていうことは、全ての人を救うまでは私は決してやめませんってことです。全ての人を幸せにするまでは私は決して努力をやめません。忍耐を続けて、果てしないね、努力を続けていきます。仏を目指す人ってね、どんな人かって言ったら、はるか遠くをその見ながらですね、足元の一歩一歩進んでいける人なんです。だから目指すべき目標というのははるか遠くにある。だけど一日一日の活動というのは常に足元を見ながら活動していける人なんですね。ということですね。で、それを果たすためにはですね、開門ってね、開門っていうのは、これはですね、伏せとニンニクをずっと繰り返していくってことです。開門、開門っていうのはね、例えばあなたを幸せにしますよって言ったことをちゃんと守っているってことです。例えばその怒らないですよって自分が言ったとして、開門っていうのは他の人から見て、あ、本当にあの人って怒らない人だっていうのが開門っていうわけ、まあ、仏教の教えをしっかりとね守っている、他の人から見てそういうことを実践しているってことです、ね、例えば私は怒りませんって言っていながら、いや、あの人切れてるんじゃないのって、ね、切れてない切れてないって言ってもね、切れていたらダメなんです。切れてない切れてないって言っても、切れてたらダメなんです、ね、これがいわゆる開門ができていない。だからその人を幸せにしていくためにですね、果てしなく仏教をその実践しているっていうのが開門ですね。で、精進っていうのは、精というのはね、混じりっ気がない、心を清らかにしよう、また心を清らかにするだけじゃなくて、周りの人たちも清らかな人に変えていこうと努力していく。で、次は三昧っていうのね、三昧っていうのは反省をしていくこと、知恵というのは知恵を体得していくこと、つまりその世知財王仏はそういうものを持っている人ってことです。わかりやすく言えばね、もう決して怒らない人、決して愚痴を言わない人、決して執着をしない人、そしていつも優しい人で、何聞いても正しいこと言ってくれる人、仏様、いや仏様なんですね。で、威徳共柄なく首相敬うないっていうことは本当に素晴らしいと。で、この後深く明らかによく諸仏の崩壊を念じ、深きを極め奥を尽くし、その外底を極むっていうのはね、全ての知恵を体得された方だから、無明と欲と無怒りはね、世尊には増しまさず、無明っていうのは無知、知らないことはない、全てのことを知っているね。それを目指していくってことですよ皆さん。いいですか、今こう一言のように聞かれる、信行ですから、信行ですからね、これを聞いて疑いの心をなくしてください。よし、私も無明を全部払そうと よし私は欲を起こさないようにしよう、よし私は怒りを起こさないようにしようと思ったら仏眼の正気本末を着て自信あることです。こういうことですね。で、人王獅子ってね、人王獅子、獅子というのは、人の先頭に立ち、そして困難を切り開いていく人、これを人王獅子っていうんです。ね、その人の先頭に立って、困難をこう切り開いていく人を人王獅子って言います。普通はさ、前人未到の、ね、道があったとしたら行きます？この道をやろうと思います？これ大変素晴らしい道でも誰も行ったことがない、どうですか？手探り状態、資料も残ってない、マニュアルもない、
怖いですね。
もうどれだけ失敗するかわからない、やり方もわからない、知恵のある人もいない、そしたらやりたくないですよね。だけど人王獅子っていうのはそれをそのもう切り開いていく人なんです。ということは人よりも何倍も失敗し、人よりも、ね、努力しですね、そしてこの道を切り開いていく人を人王獅子って言ってね、そういう方が摂財王仏、人徳無量なりっていうね、その素晴らしさは計り知れないと。で、九君広大にして知恵人妙なりっていうのね、その功績は高く、素晴らしい知恵を持っているっていうのは、たくさんの困難に打ち勝って、たくさんの失敗を繰り返して多くの知恵を体得されたってことですね。で、光明位相大仙を振動するってことね、これは全ての人がですね、その恩恵に預かっていると、まあ、こういうような意味でしょうかね。で、そういう摂財王仏の姿を見て宝蔵菩薩はですね、どういう心になったか、これが信仰ね。願わくは我差別して正法王に等しくなりたいってね、私も法摂財王仏のような仏様になりたい、うん、聞いてあんまりこう感動されませんよね。あれちょっと疑心ある、いや ここに疑心がないと、よし私もそうだと、この話を聞いて、いやそうだそうだそうだとなりませんね。寂しいですよね、こう一人でこう盛り上がってても。
そんなことないです先生。
いや本当ですか、ありがとうございます。
心の中で思ってます
ね、疑心あることなしと。いや私もこういう話をしてですよね、え皆さん結構こうそうだそうだとね言ってくれないんですよね。なかなかこうやっぱり疑心っていうのがね、でもこのもう皆さんの頭の中でもう慣れん、そんなん慣れるわけないじゃないですか、ね、そこにこうなりたいという心を起きるのが信行。今聞いたようにやる、やりたい、できないかもしれないけどどれだけでもやるね、これはいわゆるその今話をしたのが目的地ですね。その目的地を果たすために今からどういうことをやっていくかね、これが努力、これからやっていく具体的な行動になります。だからこんな人になるために、こんな摂財王仏になるために、私は今からこれをやります、願うか私はね摂財王仏のようになりたい、なぜならば多くの人を幸せにしたいから。ここがですね、生死を過度して下脱せざるなけんっていうのね、多くの人の苦しみを取り除いてね、そして幸せにしてあげたいから、だから私は今からね次のことを実践します、一つに伏せね、親切を続けていきます、に弔意、弔意というのは自分の心をですねコントロールして ね、心が崩れないようにします。3つ目は戒、ね、中道を実践してですね、仏法に従った生活習慣を身につけます。4つ目は忍、ね、忍というのは忍ぶということですね。あらゆることを忍び忍耐して耐えていきます。で、精進、努力を続け最後まで諦めません。過去のごときの三昧、ね、このような反省と、そしてそれによって反省によって得られた知恵を得ていきたいと思います。で、私は誓いますってね、我誓いて仏を得に、私は必ずそれを果たします。あまねくこの願いを行じてね、そして私がそれを身につけることによって、すべての苦というのは、不安におののいている人、苦しみ悩んでいる人に心からの安心を与えてあげたいと思うのですね。これからがね、具体的な行動。その行いというのは、例えばですね、例えるならば百千万億のね、百千億万のたくさんの仏様がおられてね、数はガンジス川の砂の数ほどおられて、その人たちから聴聞を繰り返し、供養っていうのは聴聞ってことね、聴聞を繰り返してね、そして道を求めて確実にそこまで果たし遂げたいと思いますと。例えるならばね、今から、これ信仰になってですよ、信仰になって、私はこれから百千億万のですね、仏様を、仏様と出会って、その人たちから供養、その人たちに供養してってことは、その人たちの教えを聞いてってことです。いいですか。信仰になるっていうのはね、もうそこで卒業じゃないんです。信仰になるっていうのは、そこからが出発点で、そこから自分の師と仰ぐような人を探してですよ、そして一つ一つ知恵を体得し、人間として成長していこうと思うってことです。その道は百千億万ですからね、ものすごい数の仏様と出会ってですね、その人たちから教えを学び、身につけていかなければならない。そういう道のりを通っていく、いや、そう通っていかなければならないとしても、私はやって行きます。だから、信仰になった人がね、聴聞をやめるってことはないんですよ。さあ、先生がちょっと聴聞に値しない人だということで離れていくことはありますよ。だけど、先生をいらなくなるわけじゃなくて、先生を求めていく身になるってこと、教えをずっと求め続けていく身になるということなんです。これが信行、ね、で、例えるならば、豪者のごとき諸仏の世界、また数えきれないほどの地球のようなもの、星々にですね、光明ことごとく照らして、この諸国にあまねからんということでね、私はですね、その知恵を体得するために、ここだと諸仏の国になります。お釈迦様という仏様が現れたところなので、諸仏の国で、学ぶだけではなくてね、他の諸仏の国、他の地球のようなところに飛び立って、仏教を伝えていくこと、仏教を学んでいくことをし、そして未だ仏教を伝えていない星にも生まれてね、仏教を伝えていきたいと思います。かくのごとくってね、このように、なんかこうね、話をしてもすごいなとならないですね。なんか寂しいですね。これやるんですよ、皆さん。あの、これをやろうっていう気持ちがね、主上仏願の正気本末を聞いて疑心あることなし。なんかこう、できませんってこう顔に書いてるんですね。いや、やろうっていうのが信仰だしね。すごいなと、これはすごい、我もやるぞって思ってくれないもんね。 はい、こう私だけこう力説してもね、非常にこう寂しくこのこだましてるように気がするんですけど。で、過去のごとく精進にして偉人極まりなんてことで、このように私はやり続けますと。で、私が仏になったならば国土第一、国土第一っていうことはね、全ての人を救うまでやり遂げますと。その種奇妙にして道場超絶しっていうのね、私の教えを聞いた者はみんなこの同じ無常菩提心を起こさせてみせますと。国内音のごとくにして闘争なからしめんということでね、国はですね、浄土のように清らかにして同じものがないようにします。私は、苦しみ悩む人をすべてね、憐れみ慈しんですべての人を救いたいと思います。十方より来生千もの心喜ばしく正常にして、すでに我が国にいたらば家国安楽ならんということでね、私の国に救われた人はですね、喜びの心を起こし、心を清らかにし、そして、一生涯幸せな心にしてあげましょう。救われたならばね。で、今話をしたことはね、願うくは仏神妙したまえっていうことで、嘘じゃないよ、嘘じゃない、本当のことなんです。本当にそういう身になれますよと。これ我が心性なりというのね、私の本当の心なんだ。癌を起こして賢くにおいて主欲を力勝せんということね、私はその願いを起こしてこれをやり遂げるまで努力を続けていきますと。十方の世界知恵無下なり、十方の世尊知恵無下なり、大宇宙の仏様、仏様の持っておられる知恵はどこどこまでも見通すと言っておりますと。だから私がですね、いかに本気なのかということをよく知ってくださいと、ね、そして最後に、たとえ身をもろもろの苦毒のうちに終わるとも、我が行は精進にして忍びてついに悔いじと。これを果たすまで私はどんな苦しみを受けてもいい、どんな困難な道にぶつかってもいい、それを最後まで努力して努力して努力して、どんな困難な状態でも耐えて耐えて耐え忍んで、決して後悔することはありませんと。こんな気持ちになりますよと。なりますよと。どうですか皆さん、これで信仰になりました。どうどうどうどうなりました。よっしゃー、私信仰になったっていう人います。あれ、修行仏願の正気本末を聞いて疑心あることなし。これを信行って言うんです。で、これをその後にちょっと、まあ、言葉を説明すると大変時間がかかってしまうので、節哀王仏にこの願いを言ったところね、本気かと。そしたらね、法蔵菩薩が本気ですと。じゃああなたがやることはね、大海の水を柄杓でね、こうやって全部汲んでいってね、で、その底にある宝物を取ってくるようなもんなんだ。だけど、そのね、本気ならばやりなさいと。どれだけ時間かかってもね、続けていったならば、その願いは果たされるだろうと。だから今からやろうとしていることはね、大海の水を、こう、柄杓でね、こうすくい取っていくようなことをやろうとするんです。何年かかるかわからない、いや生きてる間にできないことは確かですよね。だけどやる、だけどやり続けていくという心を信行って言うんです。間違ったと言っていいですから、信行になったと言ってほしいですね。本当に私新人月曜しましたと言ってほしい。 そしたらね、一緒にやっていけるし。私もこれをね、この仏教勉強してですよ、もうため息が、はあ、これやらんとあかんですか、はあ、大変だ。しかしやるしかないと、やるしかない、やるしかないと。そこに疑心が晴れてるからじゃなくて火がついてるからなんです。私はやりたくない、埋まるべからざるものですからね、だけど生まれさせたからこそ、そんな私に火がついてるからね。私はやりたくないけど信心がやりたいと言うんです。やらざるを得ないんです。これは無常菩提心といって二種人心と言われるんです。そこで私たちはこんな心はとても起きないので、阿弥陀仏はですね、祈祷を用意してくださったんです。祈祷を用意してですね、私たちにこういう心を起こしたいというね、こういう心になりたいというものを、少しずつ育ててね、起こしてくだされるわけです。だからいきなりこんな心起きないんです。こんな心起きないですけど、こんな心を起こしたいという心がだんだんと仏法を聞いていくと起きていくんですね。これが信行ですから、この心ね、今話したと同じ話したと同じ心になったらね、皆さんいつでもね、信行の実です、ね、門というは修行仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これで信行については分かっていただけたでしょうか。やる気が出てきました。出てこないですよね。出てこないから方便が必要なんです。やっぱりまずは掃除人形往生から。